とハッピー NPO。
これからの30分間、 NPO は市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは、地域環境デザイン研究所エコトーンの太田光平です。そして毎月最終週は近畿労働金庫地域共生推進室の中須正治さんとともにお届けしています。中須さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、1月の放送ということになりますが、はい、まあ、この最終週に関してはこのハッピー NPO、ね、今年初めてと、
そうです、ね、
いうことになりますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
はいはい、よろしくお願いします。
うん、まあ、もう ね年を超えまたいでですけれども、はい、ロッキンさんの方でもいろんなイベント、はい、また、ね、今年はね、1月夏最近の話ですけれども、震災から26年目、神戸のね、
はい、
うん、という日もありました。まあ、それも合わせてですね、いろんな、催しがありましたので、少しロッキンさんの方からご紹介いただければというふうに思うんですが、
はいはい、
ね、近々で行くと神戸アイウォーク、今お話しさせていただきましたけどね。
先月もご案内をさせていただきましたが、11日に全てオンライン、
はい、
いつもでしたら長田区界隈を歩いて、
はい、
当時のことを振り返りながらの神戸アイウォークというのが催されるんですけども、今回は専門家の方々とか当時の地域づくりを関わった皆さんが、オンラインでガイドをして回ったというような感じで、1月11日9時半から12時過ぎぐらいまで、申されました。もう26年が経ちましたので、はい、うん、当時からはもうだいぶ復興は進んではいるんですけど、いやいやまだまだっていうようなところもあったり、再開発の状況がいろんな課題が見えてきたりとか、まあ、震災というとも、なかなか復興という言葉は簡単にも使えないのかなというふうなことも感じたイベントでもございました。
なるほど、
はい、
これまでのアイウォークということでみんなで歩いてたという企画になりますけれども、はい、オンラインどうでしたか、初めてね、オンラインされて。
ああ、そうです ね、最初はハウリングしたりとか、なかなか、ね、プロの方がされてるわけじゃないので、うん、まあ、それでもいつもよりは集中して聞けたり
と、
はい、いうような、逆のメリットとか、うんうんうん、遠い方々が参加したりとか、労金の職員も東京からね、東京に出向してたり、してる職員がオンラインで参加してもらったりしたんで、うん、まあ、現地には行けないですけども、そんな感じでの参加が広がったのは良かったのかなというふうに思います。
そうですよね、逆にオンラインだと全国いろんな方が、ね、はい、お参加しやすくなるというメリットもありますよね。はいはい、続いてですけれども、はい、まあ、これは来月 の、ね、イベントになりますけれども、は
い、2月もいくつかイベントを予定しておりまして、NPO パートナーシップ制度の企画の一つであるんですけども、はい、大阪でですね、大阪災害支援ネットワークの定例会というのが、年に 2,3 回開催されてまして、うん、
はい、
それが2月の8日に予定をしております。
はい、
中身は、令和2年7月豪雨のコロナ禍における災害支援活動ということで、うん、三者連携は進んだのかっていうようなことで、これも普通でしたら、一般これまででしたら集まってやってたんですけど、オンラインでやりますので、またご案内の方はこちらのラジオカフェのホームページの方でご案内させていただいて、参加希望される方は申し込んでいただくというふうにしたいと思ってます。2月の8日の14時から17時という日程になってます。
はい、うん、ぜひ、はい、第18回大阪災害支援ネットワークの定例会、はい、チェックしてみてください。
それともう一つは2月1日からプレート本番が始まるんですけど、ワンワードフェスティバル、これもオンラインで今年はすることになりまして、はい、労金が関わる事業ということで言えば、オンラインプログラムというのがその中に組まれてまして、はい、労金以外にも共同組織、共同組合の、うん、集まりがございまして、共同組合、大阪府共同組合非営利共同セクター連絡協議会という9団体で構成してるんですけども、農協さんとか漁協さんとか、 大阪のボランティア協会さんも入ってとかいう企画になってまして、コロナ禍での SDGs の取り組みということで、日にちの方は2月の11日と13日、16時から18時という日程で、このセミナー視聴ができるということになってます。これもホームページ、ラジオカフェのホームページの方からご案内ができるようにしたいと思います。申し込みは不要ですので、当日そのページに入っていただけると、視聴いただけるということで、この日は、SDGs 市民社会ネットワークの事務局長をされている新田絵里子さんの基調講演と、活動報告ということで、大阪府の共同組合組織ですけど、大阪府森林組合、日本赤十字社大阪支部、近畿労金の3団体が活動報告をして、新田絵里子さんを交えたクロストークを行うという、そんな内容になってますので、結構SDGs との兼ね合いも含めてお話聞いていただけるといいかなというふうに思います。
はい、はい、ワンフェスもオンラインプログラムも、ね、はい、始まるということですので、はい、ラジオカフェのサイトから、またロッキンさんのサイトからチェックしてみてください、はいはい。本日も素敵なゲストをこの後お招きしたいと思いますので、お聞き逃しなく。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて、早速本日のゲストをご紹介させていただきましょう。本日は認定 NPO 法人和歌山 NPO センター副理事長で事務局長の柴崎さん、そして理事の上田幸男さんをお迎えしております。ズームでですね、ご出演いただきます。なので事務所からということになりますが、はい、よろしくお願いします。柴さん、聞こえますでしょうか。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
ね、NPO 法人和歌山 NPO センターということですけれども、はい、京都にもね、京都 NPO センターや大阪は大阪に、はい、まあ、いろんなね、はい、中間支援組織あると思いますが、はい、和歌山 NPO センターどんな活動をしているかご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、和歌山 NPO センターは和歌山で唯一のですね、和歌山県全域をカバーする NPO の支援組織です。そして和歌山県が設置をしています和歌山県の NPO サポートセンターという施設の指定管理として、うん、はい、運営を委託しておりますので、和歌山県全体の NPO やボランティア団体のご支援をさせていただいている、そんな組織になります。
なるほど、ありがとうございます、ね、和歌山といえば、ね、まあ、いろんな災害もあれば、いろんな市民活動も、ね、活発にこう行われていたり、また多分京都とはまた違う、ね、特徴あるいろんな活動もあるのかななんていうふうに推察しますが、まあ、中でもね、ロキンさんとの関係でいくと、はい、ね、この間笑顔プラスの寄付先団体だったりだったりだとか、はい、ね、NPO パートナーシップ事業共同団体、まあ、各都道府県、この関西圏 の都道府県のですね、パートナーシップ、まあ、公益その NPO センター、センターですね、の連携組織を運営されてるんですよね。はいはい、
そうです。
うん、でこの笑顔プラスの寄付先団体としても和歌山 NPO センターさんはありますけれども、はい、うん、柴さんどうですか、ローキンさんとの関係というか、
うん、そうですね、奈良と和歌山とですね、2011年の紀伊半島大水害がありましたので、はい、うん、それを契機にローキンさんとは、まあ、災害防災といった、まあ、そういったところで一応様々な形でご支援をいただいているという形になっています。で今回の笑顔プラスにつきましても、和歌山で災害に備えるといった視点で、ご支援をいただいています。
はい、ありがとうございます、ね、中津さんももうね、和歌山エンピオセンターさんとは、
そうですね、うん、その前 の社会貢献預金スマイルの時から、はい、道部審ということでね、うんうんうん、新宮の方まで行ったりとか、
なるほど、
そういう作業を一緒にやったりもしましたし、先ほどお話ありました災害をテーマとした、うんうん、セミナーだとかいうのを各地で、田辺の方でやったりとか串本でやったりとかいうことを企画運営をしていただいたり、各自治体に防災の設備だとかいうのを自治体の方に寄付金を使って届けていただいたりとか、
なるほど
で去年今年度ですけど、11月7日は、うん、橋本市におきまして、昔の人は偉かった先人の知恵から学ぶ防災ということで、はい、定壇 をしていただいたり、うんうんうん、その企画を、映画プラスの寄付金を活用してやって実施をしていただいたということがあります。で今回NPO パートナーシップ制度の、事業で各府県県機内の各府県でいろんな取り組みをしてるんですけどね、まあ、その、まあ、報告会を兼ねて、2月の21日にシンポジウムをオンラインでやろうということにしてまして、その、企画運営事務局として和歌山 NPO センターに事務的なところオンラインのつなぐ関係も含めてですけども、今参加集約を求めていますけども、そんなと関わりを持っていただいているというのが今年度の関係になってます。
なるほど、
はい、
ね、2府4県の NPO センター支援センターですね、はい、は、まあ、近畿労金さんの NPO パートナーシップ制度を通して、はい、3つね大きな活動の柱があって進められてましてね、はい、うん、一つは、まあ、この人でいくともう新型コロナウイルス感染拡大に対する NPO への支援活動、
はい、
そして居場所づくりへの支援活動、
はい、
うん、で防災減災の取り組みということで、
そうですね、
はい、うん、まあね、この、まあ、コロナ禍の中で新生、まあ、生活様式がガラッとこう変わった、でそれが、まあ、すぐに、ね、対応できない方もいれば、まあ、仕事的にもどんどん対応していかないとと、まあ実はいろんな多分格差というか、でさらにそこに取り残されている方だとか、特に市民活動でね現場をこういろいろ見ていると、多分、うん、そこで活動ができなくなって、なかなか NPO が資金的にも経営的にも苦しいというような状況になっている、まあ、とにかくいろんな課題が可視化されつつあるななんていうふうに思うんですけれども、和歌山ね、まあ、この2月21日のテーマでもありますけれども、コロナ禍の社会における市民活動を考えるというテーマにもなっていますけれども、このコロナ禍でですね、和歌山のその市民活動の状況だったりだとかはいかがですかね。
はい、そうですね。やはり人と触れ合う活動をされてきた団体さんって非常に大きなダメージを受けてるなというのが率直な感想ですね。特にまあ介護とか、うん、あるいは障害者福祉だとか、そういったことをされている団体さんはもろに、接している方との、関係性ですよね、
うん、
消毒徹底しなさいとか、ね、そんなことをよく言われるんだけれども、
はい、
去年の、春先なんかはマスクもないし消毒液も打てないしということで、どういうふうにして対応したらいいんかっていうところでかなり、難儀されたという声も聞いておりますし、あと今まで普通の、例えば定期的に月1回、週1回のように集まっていらっしゃった集まりが全くできなくなってしまったということで、人と人とのつながりがどんどんと絶たれていってしまう。
なるほど。
そういったような声なんかもやっぱ聞こえてきていますし、
うんうん、
特に、ねね、年配の方が多い、団体さん多いので、和歌山は。
はい、
高齢者の方がコロナにかかると、重症化しやすいといった
話もあり
ますので。なかなか活動が思うように進まないといったような、そういった悩みなんかも多く聞こえましたね。
なるほど。ね、実数、まあね、その活動がうまく進まないと取り残されてしまう方々もできてしまうかもしれないですし、やっぱこの、うん、でも活動できないしというこの矛盾の中っていうかね、もやもやがね、こう続く期間だったかもしれません、期間なのかもしれませんけれども、まあこれは和歌山に限らず、うん、関西圏のどこの多分都道府県での活動でも同じことが言えそうですけどね。うん、和歌山はあれですかね、まあ、和歌山全体でいくと広いですけれども、まあ、そのコロナ感染の者でいくと、まあ、もちろん大阪とかはね、人数もたくさんいるならあれですけれども、うん、どんな状況なんですか？
そうですね、和歌山は先日累計の感染者が1000人を超えたところなので、はい、全国的に見ると比較的少ない方というふうに言われてるんですけれども、うんうんうん、それでもやっぱり大阪に近いということもあって、大阪に近い和歌山県の北部の方ではやっぱり警戒する動きが強いかなという感じはします、
うん、なるほど、そうですよね、まあ、それはもう本当にそうだと思います。まあ、多分その、まあ、2府4県の NPO 支援センター、まあ、京都で行くと京都の NPO センターさんもありますけれども、この辺のね、横のつながり、なんか、これまでね、連携されて、まあ、いろんな課題共有されて、いろんなことされてると思うんですけれども、和歌山の NPO センターさんから見て、どんな感じですか？他の都道府県のセンターさんであったりだとか、その連携の具合であるとか。
そうですね、実は、全国の、NPO の支援センター有志でですね、集まっていろんな対策会議みたいなものをやってるんですね、
うん、はあはあ、
月1回金曜日にやっているんですけれども、うん、その中で各地域の情報共有をしたりだとか、あるいはそれこそ対面での活動が難しいので、うん、それを逆手にとってインターネットで、ウェブアンケートを取ってですね、はい、こういうふうに困っている団体さんがどれぐらいいるんだということを可視化してですね、うんうんうん、それを例えば中央、はい、内閣府だとか、あるいは NPO の議員連盟の方に、うん、提出したりだとか、そういったようなことで NPO 向けの施策につながったという事例もありますので、そういった形でいろんな支援センター連携してつながって手を携えて頑張っているというところですね。
なんでも大きいですよね。僕もそのアンケート答えましたけども、うんね、でもそういうことをね、横のつながりで、まあ、一つでこうやるんではなくてね、みんなでこう要望するというか、まあ、実質の、ね、現場の声を拾い上げて、うん、そういうふうに持っていって、いろんな社会の仕組みを変えていってくれるっていうのは、機能としてはね、すごく大切ですよね。はい、ではですね、ここで1曲ご紹介をさせていただいて、後半はですね、この2月21日のパネルディスカッション、まあ、シンポジウムとパネルディスカッションですね、コロナ禍の社会における市民活動を考えて、もう少し深掘りしてお話をお伺いしていきたいと思います。ここじゃあ1曲どうぞ。さて、本日の京都ハッピー NPO、 本日のゲストは認定 NPO 法人、和歌山 NPO センターの副理事長事務局長の柴さんを中心にですね、お話をお伺いしております。理事の上田幸男さんもですね、柴さんの横で、一緒にいていただけてます。柴さん、後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ね、まあ、今年のですね、2月21日、もうすぐですね、日曜日、2時から4時でですね、これはもうオンライン、今回オンラインですけれども、コロナ禍の社会における市民活動を考えるということで、和歌山 NPO センターさんが企画運営事務局、主催はね、ロキンさんですけれども、はい、をされるこの企画ですけれども、もうね、市民活動も役割がね、大きく変わっていく部分も、このコロナ禍の中であるでしょうし、新しくね、課せられる役割だとか、今後どうなっていくのかということを含めてですね、まあ、みんなで考えてみようということなんでしょうけれども、どんな、まあ、もうすでにこのコロナ禍の中でいろんな活動がね、起こっているというふうにお伺いしていますけれども、どういうようなその中身、パネルディスカッション、またご登壇される方、少しご紹介させていただいてもよろしいですか。
はい、わかりました。まず第一部なんですけれども、講演として、まあ、コロナ禍の社会における市民活動を考えるというタイトルなんですけれども、うん、講師西川和弘さん、和歌山大学の准教授なんですけれども、実は私の後輩にあたりまして、
ね、そうなんですね、
はい、でもともと和歌山 NPO センターのスタッフもしていた人間なんですね。で今和歌山大学の紀伊半島価値競争機関という組織で准教授してるんですけれども、まあ、専門が災害対策なんですね。で今回のコロナのこの現状も、まあ、災害というふうに捉えられている向きもありますので、そういった災害つながりで、まあ、西川さんを招きをしまして、市民活動を、取り巻く環境どう変わったのかというところを、うんうん、まあ、ちょっと頭出しというか投稿していただこうということを思っています。
はい、
はい、でその後ですね、後半がパネルディスカッションとしまして、今回の近畿労働金庫さんの NPO パートナーシップ制度で事業に取り組んだ団体の中から1つ目が滋賀 NPO センターさん、こちらは災害支援ネットワークをずっと運営されていますので、はい、でこのコロナの中で災害支援はどう変わったのかといったところをお話しいただく予定です。で2つ目がご当地京都ということで、京都 NPO センターさんでは特別定額給付金を活用して寄付を呼びかけられたんですね。こういったところの事例をご報告いただく予定です。で3つ目が神戸ですね、コミュニティサポートセンター神戸さん、こちらなんですけれども、地域の居場所づくりを積極的にされているんですけれども、やはりこのコロナの影響で地域の居場所づくり非常に難しくなっています。そういったところにどういった支援をされたのかといったところを中心にお話をいただこうというふうに思っていまして、でそこに、私が進行 で西川さんにアドバイザーとして入っていただく形でディスカッションをしていこうと、こういう2時間になっています。
なるほど、まあね、それぞれのセンターというか地域で、はい、違う役、まあね、違う取り組みされているので、聞き応えがありそうですよね。
そうですね、やっぱりコロナ禍で、何してどうやったらいいのかわからないというところから始まったんですけど、まず専門家の意見を聞こうというようなことで、まあ、感染症の学習会をやったりっていうのが、コミュニティサポートセンター神戸の、はい、取り組みだったり で、あと京都では先ほどありましたけど10万円の給付金がありましたけど、まあ、それを有効に活用ということで、まあ、一部でも構わないので寄付金をというような呼びかけを京都の地域では全国 に向けてもですけど、
そうですね、
取り組みをされてましたんで、そのお話を中心にしていただくということになっています。まあ、滋賀の方でも研究会というので災害支援ネットワーク研究会というのを、今年度は4回ほどされまして、はい、各地方長野で取り組まれた団体の報告だったりとか、
はい、
福祉避難所での取り組みだったり、うん、何を注意したらいいかというようなところをやっていただきました。
はい、
はい、
分かりました。ぜひですね、2月21日日曜日2時から4時 Zoom で配信というふうになりますけれども、定員100名で、事前申し込みが必要となる企画になります。参加費は無料になります。こちらの方ですね、情報は近畿ローキンさんのサイト、はい、もしくはこのラジオカフェのこの番組のサイトを見ていただければ分かるようにしておきますので、はい、ぜひですね、今関西圏のその市民活動の現状がどうなっているのか、また新たな取り組みがいろいろ始まっているので、その余裕ね、はい、うねりを共有したりだとか一緒になってね考えていただければ嬉しいな、なんていうふうに思います。
は
い、
もうすでに関東の方からも申し込みがあったりしてますので、ネットならでは の、うん、広域でのお申し込みいただければ嬉しいかなと思います。
はいはい、そしてですね、2月28日、こちら、SDGs の視点から新型コロナ感染症から見る NPO の役割ということで、こちら、若い NPO センターさんが主催でですね企画をされるとお伺いしていますけれども、こちら少しご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、こちら2月28日はですね、和歌山県独自の企画ということになるんですけれども、まあ、このコロナの感染症の中でですね、それでもやっぱり対人の活動というのはやっぱ避けられないということで、さまざまな工夫を凝らして活動を継続されている事例というのもやっぱ和歌山にあります。で、SDGsの考え方は誰一人取り残さないということを大きな目標としていますので、コロナの中でも誰一人取り残さないということを、うん、前提にですね活動されている団体さん2団体、から事例紹介をいただこうというふうに思っています。
はい、
でそれを踏まえてですね、岡山 NPO センターの代表理事の石原さんに、Zoom でご参加いただきまして、うんうん、石原さんたちも岡山 NPO センターさんはじめ全国のコロナ感染下における NPO の現状調査なんかもされていますので、そういった観点から全国的な観点からお話をいただこうというふうに考えています。
はい、ありがとうございます。2月28日1時から2時半ということで、こちらも参加費無料、これは和歌山に限らず全国からね、これもご参加されても大丈夫ですよね。
そうですね、はい、
はい、まあ、共催でローキンさんも入って、また一緒になってこされておられますので、はい、ぜひですねこちらもチェックしていただければというふうに思います。とにかくねこの市民活動の現場はですね、もう新型コロナにどうその対応していくかというようなことを皆さんが迫られているところだと思いますので、はい、ぜひですねみんなでまたこれも考えていければというふうに思います。今日はね和歌山NPOセンターさんにご紹介、はい、来ていただきましたけれども、こうやってねズーム使うと番組でもね、こちらまで来なくてもこうやってお話ができるっていうのは、面白いですよね。
そうですね、
ちょっとねこのスタジオの空気感がうまく伝わってるかどうかって不安な部分は、ね、ありがとうございました柴さん。
とんでもないです、ありがとうございます。
またいろいろ情報をお寄せいただいて、一緒にまたね番組できればというふうに思いますので、またどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ね、あっという間でしたけれども、また、次回この番組お楽しみいただければというふうに思います。はい、この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ローキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、 近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。